皆さんこんにちは、こんばんは。 It's all right パーソナリティのニオンです。この番組では生きにくい世の中を少しでも生きやすくということで情報発信しています。特に心の病気や HSP など生きにくさ、働きにくさを感じている人向けとなっております。さて皆さんいかがお過ごしでしょうか。ついにですね12月師走となりました。1年というか、月日が流れるのは本当に早いものですよね。今日は後半はですねポッドキャスト の最近のですねこの動きというか、最近というか1年の動きが Spotify から通知が来たのでそれをですねお礼がてらお伝えするんですが、前半はちょっとですねタラレバの話をしたいと思います。で今日ですね X、旧 Twitter を見てたんですけども、なぜか先ほど夜ですねホタテカレーの画像をアップする人が、私がフォローしてる方なんか大量にですね増えたんですよね。でなんかホタテカレーの話題がテレビとかで出たのかは分かんないんですけども、仲いい人がそうやってホタテカレーの画像をアップしてたので、私はそれにですね、旧リツイート、今だとリポストってなるんですかね、それをしたんですが、その時にですね、祖父母がホタテ御殿を建てましたみたいなことを書きました。これ事実なんで普通に書いたんですが、祖父母という文字を打ってからですね、でも私は全然そっちの親族の家に大人になってから行くこともありません。っていうのは私はもう両親自体をですね、実家から出て絶縁してて、本当に家族と縁を切っているので当然親族とかともつながりはありません。なのでですね、父方の方はうち祖父母は私が子供の頃亡くなりましたが、母方の方どうだったかもう正直覚えてませんけども、そちらの母方の、祖父母がですね漁師をやっててホタテを取ってたんですよね。函館方面で取ってまして、それでホタテ御殿をですね私が子供の頃建てて、何度か泊まりに行ったことはありますが、大人になってから本当に全然縁がないって感じで、私の人生なかなかこの家族親族からの、こう愛情とか助けてもらえるとかそういうのがですね割と薄めな人生なのかしらとかちょっと思っちゃったりして少ししんみりしました。これがタラレバというやつでですね、もし私が、もっとですね家族愛に包まれたようなところで生まれてたら、私は多分ですね心の病気になってないとはまず思います。これは医師からもですね家族が原因だからっていうふうに、言われてて、それで一人暮らしを始めてるのでですね、これは本当にしょうがない、今の言葉で言うと親ガチャっていう風になっちゃうかもしれませんが、ただ、あまりですね自分より不幸な人がいるからまだマシだって考え方私はあまり好きじゃないんですが、それでも本当に暴力とかですねもうありえない犯罪めいた虐待もすごい、よく口にもしたくないですけど熱湯をかけられたとかですねタバコを押し付けられたとか本当に殴られてあざが残ってるとかですね傷が残ってるみたいな、そこまで行くのはもう本当にちょっと辛くてなんかその後の人生辛いんじゃないかと思いますが、まだそこまでは私は行ってないんですが、普通の人の不仲レベルよりは明らかにやっぱりちょっとおかしい状況で、小学校の頃とかもですね、私が仲いい友達はやっぱり普通に家族でお出かけしたりとかですね楽しく過ごしてたんで、なんでうちだけこうなんだろうってやっぱり落ち込んでましたね。で結局私は社会人になってから、心の病気を発症して20年間も通院するというので本当に長く暗く辛い、本当に女性の若い人生をですねなんか病気でかなりロスしたなというふうに思ってはいますという感じで、ちょっとですねそのホタテカレーからホタテ、そしてホタテ御殿とですね連想が繰り広がってって、なんか変な言い方ですね、連想が広がってちょっと切なくなったよっていう話ですね。もし私がですね家族および親族からすごいもう仲良くてですね愛情をたっぷり受けてるような生まれ育ちをしてたら一体私の人生はどんぐらい変わってたんでしょうね。というので、この配信を聞いてくださる皆様もですね結構私と同じように、毒親、機能不全家庭とかで、虐待まで行く人もいるんでしょうかね。HSP 気質のみの人は単純にちょっと人よりは刺激に敏感だってことで、生きにくいっていうのはあると思います。ただ私は本当にから発展してというか関連あるのか分かんないですけど、本当に心の病気になってしまいましたので、普通の人よりはかなり辛い思いをしてきたなって思います。よくアウトプットしてる人、ボイシーのパーソナリティとかをいろいろ聞いていてもですね、よく本のタイトルとか何でもですねどん底から這い上がった私みたいなのをタイトルにつけてる人っていますけど、大抵はですね、同じうつ病になったって経験でも そういう人って長くてもですね、なんか3年間のうつ病体験談とかですね、なんかそういうのを聞くと、私20年間だし、本当に閉鎖病棟も入院したことあるし、開放病棟も何回も入院したこともあるし、強い薬も飲んでたしとか、まあ、障害者手帳も持ってたしとかですね、なんかこのやっぱり期間とか深さでいくとですね、そういうすぐに治って割と社会復帰できている人は、うん、なんかどん底って言われてもですね、私からしたらピンとこないですし、そもそもそういう人って、まあ、家族との仲が悪いっていうのをどん底に上げてる人もいますけども、まあ、私は結婚、妊娠、出産の経験がないんで、まあ、そこのトラブルっていうのはやっぱり私が想像できないものがありますけども、まあ、それ以外ですね、そういう両親、まあ、多分昭和の父親ってですね、本当に昔の時代ってひどいもので、男女差別もあってですね、やっぱり父親っていうのは自分が仕事して稼いでるから、なんか妻は本当に家政婦みたいなことをしてたりとか、あとは本当にですね、男女差別が強かったりって言って、なんか父親ってふんぞり返ってもう大声で怒鳴ったり、巨人の星のなんかあの父親みたいにですね、本当にちゃぶ台ひっくり返すような雰囲気じゃなかったでしょうかね。私もすごい仲いい家族だと思ってた友達の家庭がですね、まあ、お母さんは普通に優しかったんですけど、やっぱり今、お母さんが亡くなって、お父さんと兄と3人で暮らしているとですね、やっぱりあの父はサイコパスだって言ってたりして、やっぱり昭和世代のですね、父親ってなんか普通に見えてもですね、絶対こう家族を怒鳴ったりとかですね、モラハラパワハラな言動をしてたりっていうですね、なんかねじ曲がって、あの子供が結構歪んでしまうようなことってあるんじゃないでしょうかね。私も振り返るとやっぱりですね、まあ、本当に最後の方こそ一緒に実家に、まあ、住んでたといっても、あれもですね、無理やり連れ戻されたので、正直私は本当にそれ連れ戻されてですね、結局もうあの本当に帰りたくないんだって精神科の診察の時も大泣きしてたんですけど、あと入院もしてたこともあるんですが、あの婦人科の病気で本当はですね、もっと長い入院だと思ってたんですが、まあ、手術から5日ですぐに退院することになってですね、私はもう その時も泣きました。こんな早くもう家に帰らなきゃいけないんだと思って、辛すぎると思ってですね、あの本当に病院のベッドで大泣きしてましたが、まあ、それぐらい私にとっては実家で暮らすっていうのはもうあの本当に魔の家と思ってたんでですね、特に辛かったですね。まあ、そんな中でですね、あの最後の方こそ少しは父も和らいできて、まあ、話とかもするようにはなりましたが、まあ、それでも結局最後までそういう突然怒鳴るとかそういうのは治んなかったなって思いますけど、まあ、私がやっぱりかつてひどいことされたなって思ったのは、やっぱり大きな病気怪我でですね、私が入院手術をするってなった時とかにですね、まあ、その当時は私が実家暮らしして、まあ、成人ではありましたけど、一応ですね、あのその麻酔とかも使ってメスも使って大きな手術をするっていう時に、まあ、同意書っていうのが必要で、両親の同意をサインをもらわなきゃいけなくて、まあ、母親は普通に書いてくれたんですが、父がですね、結構あの 1、2度、1回だけじゃないんですけど、あんなやつになんかサインなんてしてやるかみたいな感じで、本当に突き返されたことが数回あるんですよ。これ結構ですね、あのまあ、言っちゃうと結構惹かれるかもしれないんですけど、私あの首骨折っていうことがありまして、まあ、首骨折って普通割とこう死につながる大きな怪我じゃないですか。で、病院の方でも慌ててですね、もうこの人緊急手術だって言って、私も検査入院から即手術っていうふうになったんですが、その時にですね、母親はついてくれたんですけど、父親にその同意書書いてもらうようにって母が言ってもですね、あんなやつにはなんか書かないぞって言って、私その時本当に殺されると思ったんですよね。そんな大怪我してる娘をですね、そんなサインしないってなんか意味不明じゃないですかね。まあ、こういうことを考えるとですね、なんか私はまあ自分でもどん底を、まあ、這い上がったまで言ってるのかちょっと分かんないですけど、私より割とですね、年数とかそういう、例えば同じ通院歴でもですね、私の20年をなかなか超える人って、本当に今まだ入院してる人とかかなり重症の人だと思うんで、ちょっとのうつ体験とかでどん底でしたとか言ってる人を見ると、どうしても比べてですね、まだまだ甘いよって言って、ちょっと心の中で毒づいちゃうんですよね。まあ、そんなのを考えると、そういうたらればでですね、自分がもう愛情たっぷりの両親の愛を受けて育ったらどんな人間だったんだろうとか、ちょっとは思うこともありますが、まあそれは済んだことなのでですね、あんまり今もう考えてもしょうがないですし、私はもう両親亡くなってますし、何しろ10年離れて暮らしてたんで、正直ですね、あの割と家族関係に関してはもうなんか、うん、割と鬼滅の刃のですね、義勇さんじゃないですけど、結構心穏やかに凪の状態に、まあ、割となってるかなって感じですかね。というわけで、ちょっと暗い話となっちゃいましたけども、まあ、うん、私のどん底って言っても、私がさっき言ったように 虐待された人とかから比べたら私もまだマシなあの家庭環境だったとかいろいろあるのでですね、不幸自慢とか比べたりしたら本当にですね、もう泥沼で、あの何が何だか分かんない、その人にとってはどん底で、私は他の人より不幸よっていう、そういうボイシーのパーソナリティさんのなんかどん底体験とか 2,3 人聞いたんですけど、私からしたら自分の方が辛いって思うんですよね。あなたたちのなんか機能不全家庭って言ってるのもうちよりまだマシだ と思うし、同じちょっと心の調子を崩したって言ってもなんかそうやってですね、すごい短期間で治ってる人と比べて20年ですよ。20年はやっぱりですね、非常に長いんですよね。でも多分20年以上あの私より年齢上の人でずっと精神科に通って治らないって言ってる人も多分いっぱいいらっしゃると思います。やっぱりですね、寛解って言葉はありますけども、心の病気うつとか、まあ、私はもっとそれより重いと言われる双極性障害だったので、結局のところ一生これを背負って、まあ、悪くならないように過ごすみたい な感じになるのでですね、やっぱりそうですね、健常者の人と同じように病気をしてない心の健康な人よりは結構ハードモードの人生を歩く、まあ、運命を背負ってるっていうんでしょうかね、まあ、それはしょうがないってもう受け止めるしかないですが、それでも私も割と、まあ、できることが多かったんで、やっぱりそういう健常者の人みたいにですね、普通に働いて普通に正社員でボーナスとかもらってですね、普通に海外旅行いっぱい行ったりとか、まあ、部屋インテリアとかもですね、家具とか普通に買い揃えたり、家電もちょこちょこ新しいもの買ったりとかですね、そういう普通の生活がしたかったなって、それは私はきちんと努力して学校のお勉強とかも頑張ってきたのになみたいな虚しさとかどうしようもなさとかはあったりします。まあ、これも大人なのでですね、自分でなんかうまく、乗り越えていかなきゃいけないんでしょうけど、まあ、結構辛いことでもありますけどねっていう、なんか最後、今年の最後の12月にこんな暗い話をしててもなんですけども、まあ、こういう心の内をどす黒くですね語るのも私の番組のまあ一応特質なのかなっていうのがありますね。で、こんな不定期のですね、しかもこんな暗い話をですね、聞いてくださるリスナーの方がいるよということで、この番組2020年の8月から開始してるので、今で3年半ぐらいと継続しておりますが、本当に1ヶ月に1回とかいう頻度だったりですね、非常に配信が減ってはおりますが、今年のまとめということで Spotify から通知が来ました。でですね、あなたの番組がトップ10ポッドキャストに入っているリスナー70人ですということで、次あなたの番組がトップ5ポッドキャストに入っているリスナー46人ということで、まあ、私のこの番組をですね、ポッドキャスト番組いくつか聞いてらっしゃる方が多いと思いますが、まあ、トップ 10個の中の1つっていう人が70人、5つの中の1つっていう人が46人ということで、まあ、この数だけでも本当にありがたいなと思います。そしてですね、恐れ多くもあなたの番組がナンバーワンポッドキャストになっているリスナーは18人ですということで、この私の不定期なですね、こういう割と暗めな配信がですね、1番で聞いてくださるリスナーが世界中で18人もいるっていうのは、これはすごい驚きですね。というわけでですね、本当にありがたいなと思っております。あとですね、まあ、今年の総括としまして、まあ、私はこれはですね、後悔先に立たずって本当にそうだなと思いますけども、私は夏から秋にかけてですね、マイレボリューション計画ということで、ちょっと自分の生き方をですね、ある程度環境を整えて割とクリエイティブにもっとしたいなということでですね、まずはパソコン環境とかをちょっとお金をかけて揃えました。あとは DTM 環境ですね。で、私のかつての財政から全くですね、自分ではお金が貯めることができなかったんですが、まあ、一応あまり直接的には言いませんけど、まあ、さっきも言いましたけど、両親が亡くなってます。うちは、実家と土地を、結局はですね、売ることで処分しましたというところから、皆さん勝手に想像してくださいということで、それで私はちょっとそれがきっかけでですね、少しお金をそこで、自分の投資のためにっていうので、まず在宅の環境をそうやって整えました。まあ、あとはですね、やっぱりちょこちょこ服とかを買ってしまってですね、本当は貯金とかもしようとかですね、投資のお金も用意しようとかですね、結構いろいろ計画してたんですが、なんかちょこちょこ本当に買ってるうちにですね、なんと全然残ってないっていうですね、私の今回お金の使いっぷりは多分すごい勢いじゃないかと、こんなに一気に短期間で使い切った人も珍しいんじゃないかっていうぐらいのですね、勢いで、使い果たしてしまったなっていうのがあります。まあ、結局また元に戻ってるわけでですね、なんかやっぱり使い慣れてないので、まあ、本当にヒャッハーとなってですね、使ってるうちにこうやって下手に使って今後悔してるみたいな感じですかね。まあ、後悔というかですね、思い切ってやっぱり海外旅行とか ために使った方が良かったのかなとか思いますね。本当に思い切って大きいお金をバンと使う体験に使わないとですね、まあ、今回は思い切って使ったことは本当にパソコンとかです。例えば冷蔵庫も普段使ってたのよりちょっと大きめのを買ってみました。それでもですね、洗濯機も迷いましたけど、結局縦型の普通のタイプ、あの横型 のドラム式乾燥機付きっていうのもちょっと検討したんですけども、まあ自分で干そうかとか思ってちょっと費用減らしたりとか、本当はですね、私皿洗いが一番好きじゃないんでですね、食洗機も買おうとか思ってたんですけど、それも結局ちょっと買えなかったんですが、まあ、ただ、自炊生活で非常に役立ったのはですね、やっぱり、ホットクックですね。これは非常に私のこの食生活では役立ってますね。まあ、火だとやっぱりずっと見張ってなきゃいけないし、吹きこぼれとかもあるんですが、ホットクックは勝手にですね、かき混ぜの機能もあって、ずっと、まあ、時間は結構かかるんですけど、1時間とかでシチューができたりとかですね、もうちょっと短時間で肉のいろんな料理とかできたりしてですね、いやこれは便利だということでですね、まあ、世の中今だとですね、三種の神器っていうのはルンバとこの何でしたっけ、横型のドラム式の洗濯機と、まあ、あとはこういうですね、食洗機とかホットクックみたいな、まあ、家事を楽にするようなですね、家電器具っていうのが生活を便利にするよと言われて、かつての私はこういうのを聞いてもですね、いやそんな高いもん買えるお金がありませんよと思って、ずっと、まあ、ギリギリと歯ぎしりじゃないですけどわなわなと思ってたですね、自分の財力じゃ無理だって、そういうのを言ってるのは大抵もうですね、社会的に成功してるインフルエンサーの人とかが便利だ便利だって言ってるんで、私はちょっとその恩恵に預かれませんでしたが、私は今回ちょっと半分ぐらいですね、そういうのを揃えることができたんで、まあ、ちょっと生活は便利になったかなと思います。ただですね、じゃあそういうふうにある程度ですね、高いものを一時期買うことになったりしてですね、私は幸せになったのかっていうとですね、これはなんか微妙なところですね。確かに今パソコン環境とかすごい良くなりました。私前使ってたですね、 Windows パソコン、この前ちょっとそっちにしか保存してないのを知りたくて引っ張り出したんですけど、当時の私の財力ではですね、本当に高いのが買えないんで、中古で Windows、 あとレッツノートのですね、型落ちした中古のやつ2万5千円ぐらい、まあ、これありがたいことにですね、オフィスがついてたんで、 Excel もワードもついてたんで、本当にちっちゃい、レッツノートってもともとモバイル用で動かす、そうやって持ち歩くもんなんで、非常に液晶画面もちっちゃくてですね、それでよく私 Kindle 本とか書いたり、いろんなこう添削の仕事とかしてたなと思うんですけど、そこからですね、この MacBook Air とかですね、私はモニター割といいのを今回買ったりとかですね、とりあえず在宅ワークの人のデスクツアーみたいのを真似してですね、似たようなものを買い揃えたんで、結構物はいいものが揃いました。でそんなでっかいモニタークラスとですね、去年まで使ってた、その去年じゃないですね、夏までずっと使ってたですね、ちっちゃいレッツノート中古の、そのまあすごい起動も時間かかるようなですね、割と今のパソコン環境から比べるとちょっとスペックが低いものを振り返ると、あ、私こんなのしか買えないぐらいのちょっと金銭的に余裕のない生活をしてたんだよなということで、本当に悲しくなっちゃいますね。まあ、私がもしかしたらこういう20年間も美容院にずっと通ってる、精神科とかに通ってるような人って、私が望むようにですね、普通の健康な人と同じぐらい稼いでやるとかですね、なんならその人たちよりもっとなんか稼いで株式会社社長になってやるとかいう、まあ、ある意味野望みたいなのはもしかして抱かないのかもしれません。みんなそれ相応にですね、まあしょうがないよねって割り切ってるのかもしれないんですけど、私はまあそうですね、普通の人より割となんかできることが多かった分ですね、いやそうやって何でもできるんだったら稼ぎだって普通の人並みにはなんかなるんじゃないのという、勝手にそういうふうに思ってて、今まだもがいてますが、全然残念ながらですね、そういう普通の人基準には、まあ、実際達してませんよということで、クリエイティブ活動といってもですね、まあなかなかやっぱりそれですぐに芽が出るわけじゃないんですよね。まあ、ただ今年の5月に出した Kindle 本とかがですね、まあ本当に最初は数百円とかから、今やっとですね4桁までは育ってきてるんで、まあここにちょっと力を入れたらゆくゆくは5桁、まあもっといったら6桁とかになる可能性は一応秘めてるかもしれません。しかしですね、作曲、曲を作って配信の方にも流してますが、こちら2曲でですね、2ヶ月ぐらいずっと1円とかいうですね、売り上げとなっていましてですね、1円ってなかなかすごいと思いませんかね。という感じで、まあやっぱりクリエイティブ活動は本当に売れっ子になるまで時間がかかるんだろうなと思っておりますが、まあなんとかですね、まあ Kindle 作家とかそういう執筆活動なり作曲とか、まあなんか 音楽関係とかでですね、もうちょっと自分のなんかクリエイティブなことを伸ばしていきたいなと思いつつ、まあそれでも良かったなと思ったのはですね、この在宅デスクワークの環境をめっちゃ整えたことで、まあ今ちょうどオンライン家庭教師をメインにしてるっていうことで、非常にいい環境でズームを使ってやれてるかなと思ってます。多分ですね、これ本当に同じような研修で大学生が iPad のみでやってるとかいうか環境を見比べたらですね、私めちゃくちゃいい環境でやってるんでですね、これは結構生徒さんとかご家庭にもラッキー、本当に先生と生徒のマッチングって別にそんなですね、生徒の希望の先生ががっちりとハマるってわけじゃなくて、単純にこれは本当にですね、本部からまあこういう案件がありますよって言って、まあ、あとは日時とかですね、まあ、時給も選べる人選べない人いますけども、そういう感じで割と自分が教えれる教科、まあ、その空いてる日にちとかで、まあ、選ばれていくわけでですね、まあ、今回、大学生と社会人は私の属してるところは分かって出てるんで、まあ、同じその授業料でもともと社会人の先生を希望してる人なんですけど、その中でもですね、同じ受給帯の中でもですね、私は多分いい環境でやってるし、特にあとは私はまあ割と塾関係の仕事をして塾長とかマネジメントもやってたんで、今塾用教材を取り寄せてそれでやってます。でやっぱりいい教材の方がですね、当然成績も上がるわけで、塾用のテキストってやっぱり非常によく作られてるなと思ってます。なので私は結構ですね、いい授業はできてんじゃないかなと思ってて、実際かなり今たくさんの生徒さん教えてますけど、数学がこの短期間で20点アップしたっていう人が2人以上いますし、あと国語1人だけすごいですね、成績優秀な生徒さんがいて、普通こういう子は私はあんまり指導をする縁がなかったんですけど、今回本当にですね、もう100点近く取りたいっていう人に教えてますが、そういう人は逆に伸びしろ、その点数の伸び分が少ない分ですね、成績アップって意外と難しいんですが、今回国語もですね、目標点のその高い得点に達したってことで、ちょっと胸をなで下ろしてますということで、割と、自分でも頑張ってんじゃないかなと思ってますね。まあ、そのテキストとかもこれはですね、もう業務委託のフリーランス的な扱いなんで、私はこれですね、結構自腹を切って、まあ経費ってなるんですけど、それでもですね、手元からお金を消えていくんでですね、結構かなりのお金をかけてこの授業を成り立たせてる。まあ私はでも参考書オタクでもあるんでですね、ある意味いろんな参考書を見て、ほう、これはいいね、みたいにやってるんで、まあ変な話、趣味と実績は一部はまあ兼ねてるかなと思いますが、でも本当の夢はですね、やっぱりこの受給の仕事っていうのではなくて、やっぱり成果主義の方の仕事ですね、あとは自分のクリエイティブな作品でお金を得れたらいいなっていうですね、まあ今現在ではまだ夢段階の本当になんか雲の上に乗る仙人みたいなレベルの夢ではありますが、まあそういう自分で作った作品とかでお金を稼げたらいいなと思いつつ、今はライスワークの方ですね、生活を支えるものとして、まあずっとやってきてる教育の教える仕事っていうのを、今回在宅に切り替えたっていうね、これはでも結構ポテンシャルを秘めてて、私ずっと2拠点とか、まあ、多拠点で仕事したいなっていうふうに思ってるんでですね、このやっぱり直勤務となるとそれは叶いませんけど、まあ今、教えてる人はみんな在宅で教えてる、オンラインで教えてるんでですね、これはある意味本当に旅しながら稼ぐみたいなスタイルも、まあ、やろうと思えばやれますよね。ただ私はいろんな生徒さんのですね、それぞれの教科書とかに合わせたテキストを使ってるんで、まあ本当にどこか他の場所で教えるってなったら全部それも持ってかなきゃいけないんで、普通の人のですね、なんかパソコンのみでなんかパチパチとスタバで MacBook 開いてみたいなのとはちょっと違うんですけど、まあそれでもですね、やろうと思えばやれなくはないっていうので、まあある意味今回在宅の仕事を、かなり増やしたおかげでですね、ちょっとそういう多拠点とかのいろんなところで仕事をするっていうスタイルには近づけたのかなと思ってます。まあなんなら本当にですね、海外もまたありからもう最後のチャンスかなとかいろいろ思ってるんですが、まあ、前回私が、タイ、バンコクに行った時はまだ実家暮らしで、まあそこから逃げたくてそういう海外勤務を選んでますけど、やっぱり荷物とか置いてくことを考えるとですね、実家だからできたっていうのもあって、今私がこれ全部家を引き払って荷物も引き払うと、今度帰ってきた時どこ住むのよ問題が、あります。こうやって今回ですね、やっとまともな冷蔵庫とかを買い揃えたのにですね、じゃあせっかくそういうのどうすんのよっていうんで、まあどっかのトランクとかを借りて預かってもらう的な風にするのかですね、あとは、そうですね、どっか 本当に安い部屋に全部荷物だけあって契約だけして、少しの家賃は人が住んでないながらも払うぐらいしないと、ちょっとやっぱりどこかに拠点がないとですね、そのノマド的な生活してる人ってなんだかんだみんな一人暮らしの人の、あのそういう発信情報を見ててもですね、実家がみんなあるんですよね。実家に荷物を置いて、そういう一人暮らしの部屋契約は全部解除して、まあ、いろんな制度、例えば私も検討してましたけど、アドレスっていう多拠点の、泊まるスポット、そういうのを、まあ、利用して点々と各地を巡って働いてるみたいな人の姿を見るとですね、まあ、ほとんどは実家がありますということなのでですね、あとは私のようなこの親族とか身寄りに頼れないタイプは本当にですね、契約、まあ、特に私はもう、来月でですね、ついに50になるんですけど、こういう50のですね、まあフリーランスみたいな人が新しく部屋を借りるって、そろそろもうやばいかなと思ってます。独身で貯金額もすごいあるわけでもないっていうか、もうなくなっちゃったんですけど、一時期だけですね、人並みに貯金が口座に入ったというですね、なんか一瞬だけそういうのを味わいましたけど、そういうのは一切失ってしまって、また、今までと同じですね、結局日々の生活に困るっていうですね、よくこんな何も残らない、スタイルになってしまったと思うと自分でもびっくりしてますけども、うん、まあ慣れてないことなんで、お金の使い方も下手だったんでしょうということでですね、そういうパソコン環境とかは良くなったけど、結局服とか、まあ、そういうのはそうですね、物より体験で旅行とか行っておけばよかったかなってちょっと少しは後悔してたりします。まあ私がですね、やっぱりなかなかこういう身の上で、普通の人並みにですね、すごいお金が入ってくるっていうチャンスっていうのがなかなか本当にないっていう現状なんで、まあ自分で仕事を作り上げてですね、本当に女社長みたいのでなんか稼げたらいいんですけどって思いますが、まあ、多くの女性起業家、まあ、よく売上何百万、月収何百万とか言ってる人もいますが、まあ、女性の9割がですね、売上が実は100万以内っていう風なデータもありますんで、SNS で華々しいことを発信してる人の、9割はですね、ほとんど盛りすぎで、そんな儲かってないって、私もそうやって思ってますし、私がもしすごいなんか持ってるように書いてるのもですね、やっぱり人にアピールしなきゃいけないんで、まあ、個人の発信物っていうのはですね、本当にモリモリのモリのですね、盛られているキラキラプロフィールであって、皆さんもですね、安易に売り上げとか、まあ、信じない方がいいですよっていうので、まあ、売り上げがもしすごいあってもですね、経費も同じようにかかってたらですね、利益が最終的に大切なので、売り上げめちゃくちゃなんか1000万とか言っててもですね、もしかしてですね、経費運用するのにですね、2000万かかってて大の赤字かもしれないんでですね、ただ人は SNS のプロフィールには売上1000万って書いて、さも自分がすごい人のように見せるっていうのが、常套手段ですので、皆さんそういうのに引っかからないようにしましょう。私は世の常としてですね、キラキラ女子起業家とかに引っかかる人の、脳内構造が全く理解できないんですよね。昨日もたまたま見てましたが、医師免許があって医師だった女性がですね、まあ、キラキラ起業家に転身して、まあ、怪しげなオンラインサロンとかを開いてるっていう情報を得てですね、なんでこういう人に憧れるんだろう、まあ、絶対ありがちなホテルでキラキラなランチ会、まあ、多分昼からシャンパンとか乗ったりして、まあ、その中心となるインフルエンサーがですね、ドレスを着飾って、まあ、周りに取り巻きの女子たちがあの人になりたいみたいになってキラキラしてるのに憧れるっていう、そして、まあ、30万とかのみならずその人の口座とかですね、50万とか100万とかなんですよ。いや、そんなのにお金使うなら本当に旅行でも行った方がいいんじゃないですかって思うんですけど、いや、私はそのですね、100万とかすぐ出せないから、いつも出せないゆえにこうやって辛口でいますが、もしお金持ってんのは100万とかな、本当に投資とか貯金とかですね、うまくお金利用した方がよくて、そんな変なですねインフルエンサー、キラキラ女子起業家、まあ、女子じゃなくても男性でもですね、怪しげな人にお金をつぎ込むって一番お金もったいない使い方じゃないのかなと思ってて、私は、まあ、裕福じゃないがゆえにそういうのはシビアにですね、見るタイプなのでですね、うん、まあ、私は多分こういうのは騙されることはないと一応信じておりますということで、そうですね、自分の特質としては多分なんか占いとかでも出たことありますけど、割と直感でなんか本物を見抜けるみたいなのが私の性質にあるらしくて、私はそういう偽物の人って割と本当に、あ、この人なんかキラキラ器具か女子だなと思ってすぐ分かるんですよね。だからこういうのに騙される人の心理状況とかが私はいまいちよくわからないなっていうのがあります。本当にですね、医者とかあと薬剤師の人がですね、またキラキラ女子起業家の本を出して怪しげなそういう風に走り出してるのとか見て、そんな勉強できる人もったいないよって思っちゃうんですよね。私からしたら医者になれるほどの学力とかですね、またさっき言った薬剤師の人とかですね、 いや本当に薬学部、あの国立大学の有名な、あの偏差値めちゃくちゃ高いところを出てる人とかでもキラキラ女子になっちゃうんですよというのでですね、世の中不思議なものですね。まあ一度インフルエンサーになっちゃえばやっぱりそっちの方が圧倒的に楽、働かなくてもある意味ですね、信者がそうやってですね100万の口座もうたくさん買ってくれるから楽だからそっちに走るのは分かりますけど、まあそういう稼ぎ方って、うん、どうなんでしょうね。なんかある意味あぶくゼミみたいなものでなんかそういうので大きくなった人がまあ因果応報でなんか老後苦しくなるとかいう、まあ、因果応報っていうのもどうでしょうね。男性でもそういう荒稼ぎしていっぱい普通に財を成して、まあ、外国とかに住んでる人もいっぱいいますよねということで、まあ私のような身の上、その親族の援助とかも何も得れずに一人でですね、こうやってもがいてる立場からすると、まあそんな人たちの活躍はちょっと遠すぎますけど、まあそれでも自分でできることをするしかないということでですね。本当に細々とやってきてるこのポッドキャスト、そうやってですねトップ10、トップ5、そしてなんとナンバーワンポッドキャストに入れてくださってる方っていうのが18人もいるということで、本当にこの番組聞き続けてくださってる皆さん、最近聞き始めた皆さん、本当にありがとうございます。私はやっぱりこんなにどす黒いですね心の内を語ってるんでですね、あまりこの配信のことあのもう人にはあの宣伝してないんですよね。だからかつて聞いてくださってる人が、まあ、ずっと聞いてくださってるとかですね、まあ、たまたまスタンド FM とかでなんかこの人メンタルヘルスの話もしてるんだって、まあ、一応ハンドルネームは同じリオンでやってるんで探せば出てくると思うんで、まあ、そこから新規リスナーになった人もいるかもしれませんけども、昔から聞いてくださってる方は本当に特にですねありがとうございますということで、一人ボソボソとこうやって独自な感じで語っております。私はあのレビューにも書いてくださってる人いましたが、本当にぶりっ子キャラとかですね、あのあざと可愛いとか本当に苦手なタイプなんですよね。まあ女性ってやっぱり可愛さとかですね、美、そういうなんか外見の綺麗さとか色気とかセクシー系で売る人とですね、あの知性系で売る人に分かれると私は思ってて、まあ、知性系で言うと例えばワーママハルさんとかチキリンさんとか勝間和代さんとかですね、そういう割とビジネス系の人ですね、まあそれと対局をなすのがそういう、まあ、胸の谷間をがっつり出してインフルなんでしたっけ、インスタグラムとかに載せてるような人とか、甘い恋でなんちゃらとかですね、まあ書いてる人とか、私本当にもうですねあの性格的にも合わないんで、そういう人の、 あのアウトプットものとかも全然一切見たりしないんですけど、まあ、男性にモテるっていうとやっぱりそういう可愛い方がモテるんですよねっていうので、まあ、特に男性ってプライドが高いので、女性がこう学力的に高いとかですね、社会的地位が高い、まあ、例えば女医さんとかがモテないとかですね、そういうのもあったりしますんで、まあ、モテとそういうですね頭の良さとかですね、学力の高さとか仕事の、 あの社会的地位とか、なかなかですね女性の場合結びつかないものですよねというので、まあ、人生いろいろありますよと、なんかいろんな話を語ってみましたが、私は今本当にちょっとですね札幌の部屋をこうやって整えてますが、本当はですね東京に住めたらいいなってまた思っています。やっぱり久しぶりに帰ってきた札幌の冬、去年はですね12月末ぐらいから住み出してますけど、うん、こんなに寒かったっけって感じですね。でも今日とかもですね特にそこまで寒くないんですけど、なんか部屋の中でもですねちょっと風邪気味なのかもしれないんですけど、なんか本当に震えててですね、Amazon プライムデーで私はすごいあの暖房器具とかを、いっぱい注文したんですが、なんかちょっと支払いトラブルでですね、それは一旦キャンセルになってですね、で、もうそこの注文をしちゃうと Amazon 今そのブラックフライデーじゃないブラックマンデーでめちゃくちゃ配送混んでてですね2週間ぐらいかかるんで、私は今すぐ暖房器具とかでですね部屋を温めたいとか自分が温まりたいので、そちらはキャンセルになったんで、同じ暖房器具とかをですねヨドバシ .com で買いました。まあヨドバシだと札幌にもあるんでですね、札幌の在庫あるのはですね本当に昨日注文したのがまず今日1個目届いてですね、明日やっと暖房器具とかですね、これからそういうミニホットカーペットとかが届くんで、とにかく私はこの冬もうぬくぬくな、環境で、デスクワークしていこうと思っております。皆さんも風邪とかですねインフルエンザ、私の教えてる生徒さんとかでもやっぱり本人がインフルエンザになったとかですね、学校がインフルエンザで閉鎖されているとか、あと兄弟がインフルエンザで寝込んでますとか、本当に皆さんあの体調に気をつけていただきたいし、私も今日起きたら喉が痛くてちょっと焦って、ペラックを買いに行きました。ペラックはですねM トラネキサム酸が入ってて喉にいいというので、で、この M トラネキサム酸はですね、美白効果もあるので、資生堂のですね、アクアレーベルはじめ、 吐くシミに効くっていうホワイトニングのやつにも絶対入ってるよっていうので、私こういうのは昔からですね、割とこういう化粧の成分とか興味あったんで知ってましたけど、今だと専門の YouTuber がですね、まあ男性女性みんなこういう M トラネキサム酸が資生堂に入ってますとか、あと私はセラミドに注目してて花王製品結構ずっと使ってきましたけども、このセラミドについてもですね語ってる人も増えてきたなっていうので、まあ肌にいい成分とかですね、そういう化粧品をどれがいいって知って、なんかこう買う人がなんかいい製品に巡り会えるのはそういう人たちすごいですよね。ただ男性のああいう化粧を研究してる人ってなんか不思議ですよね。女性向けのそういう化粧のいろんなのを自分の肌で試したりっていうのがあって、まあただ私昔ですね、美的買ってて大高先生の結構ファンだったりしたんで、意外とこういう化粧に興味がある男性っていうのは何でしょうね、おねえっていうのか、うん、なんか内面が結構女性的な感じの人が多いんでしょうかね。私も最近その男性のなんだかさん、ちょっと名前も知らないですけど、その人のなんかそういう動画を見てたりして、ちょっと選ぶ参考にはしていますけども、うん、この方もそういう感じなのか、まあよくわかんないですけど、まあこれ男女のこととかは今こういうふうにですね、なんか男性だからこうとか、その男性なのに女性のコスメに興味があるなんて変ですねっていう発言すらもうジェンダー論で良くないのかもしれませんが、まあ、男女の体の作りはどうしても変えられないのでですね、うん、まあコスメとか本当に私今肌とかがですねカッピカピに乾燥してて、そのアマゾンで注文しようとしたのが卓上のちっちゃい加湿器も、注文しようとしたんですけど、それがアマゾンでキャンセルになったんで、今度はですねヨドバシで明日明後日あたりに届きます。部屋に1個でっかいのはすでに買ってありますが、なんか中華製のものなんでですね、なんか思うように動いてないんですけど、そうですね、少しずつ加湿器とかちょっとちょこちょこ増やしてって、なんとかこの肌のカッピカピのですね状況を良くしたいと思っております。長くなりましたけども、皆さん体調に気をつけてください。大丈夫だよ大丈夫、あなたはここにいるだけでいいんだよ。というわけで、それではまた。